まあ、ちょっと忘れないように今週の木曜日は普通第4の木曜日なんですけど今週だけ経験のクラスはここであるんですね。来週から8日間だけアメリカ行かなくちゃいけないからですが、まあ、普通の第4の木曜日の経験のクラスは明日なんですね。あさって夜は神福岡の集いなんですけど、そして今晩は、まあ、ここで善悪道式があるんですけど、土陽一郎兄弟の面倒を見ていた、まあ、子供を召されたんです。まあ、武蔵境に住んでいる家族だそうですけど細川、まあ、手に召された子供はゆき子ちゃんですね。1歳の子供で、そして葬儀は明日の午後2時からなんです。ここで、まあ、これ両親の救いのためにぜひ祈ってください。陽一郎兄弟からもちろん福音を聞いたし、そしてまあどうしてもここでまあ葬儀をやってもらいたい気持ちなんですね。細川康則さんと信子さんだそうです。まあ、最近よく、まあ、聞かれる言葉なんですけども、おそらく昔の人々はそういう言葉を使わなかったんです。昔の人々はどういう言葉を使ったかと言いますと、私たちは神の栄光を見た。まあ、イエス様の弟子たちはずっとイエス様と一緒に過ごしたし、まあ、夜を昼一緒だったんです。まあ、振り返って見たとき、彼らはただ、我々は、神の栄光を見た。イエス様は罪を知らないお方です。比類なくお方です。言葉でもってどういうふうに彼のこと言ったらいいかわからないから、だからまあ我々は神の栄光を見たと。まあ現代人はそういう言葉はあまり使わないけど、最近よく流行っている言葉はイエス様はすごいという言葉です。まあ同じ意味なのではないかと思うんです。結局どう言ったらいいかわからない、まあイエス様はすごい。イエス様に出会った人々はやっぱりいっぺんに変えられるようになり、絶望してしまった人は急に希望に満たされるようになるからです。まあ、この間御用田で結婚式があったんですね。まあ結婚式終わってからやっぱり一人の姉妹はそう言ったんですね。イエス様はすごい。まあ、大島康之兄弟、また堤理香姉妹の結婚式だったんですけど、結局二人ともは過ぎ去った9年間いいようなことを経験したから、そしてまあ結婚するになったのは全くまあドラマ以上なんです。考えられない奇跡です。普通の結婚式の時、まあ喜んでる人もいるしけど、そんなに喜んでいない人いつもいるようですね。自分も結婚したいけど相手がないからけど今回はそういう気持ちを持っていた人はおそらくいなかったようです。みんな例外なく嬉しかった。イエス様はすごい。まあ復活なさったからです。奇跡をなすお方であるからです。まあ、今日も少しイエス様の復活について少し学び続けたいと思うんですけど、二つの点についてだけ考えたいと思います。まずイエス様の復活の体について、それからイエス様の昇天された体についてちょっと考えたいと思います。まあ、イエス様の復活の体について聖書は一体何と言っているなのでありましょうか。まあ、この問いは確かにどうでもいいものではありません。非常に大切な質問です。そしてこの質問は まあ、同じく大切な次の二つの問いなのではないかと思います。まあ、密接に結びついているからです。第一番目の質問は、イエス様の復活の体が本当の体だったのでしょうか。それとも、まあ、体のように見えただけであって、霊だけなのではなかったでしょうか。次の質問は、私たちもイエス様の復活した体に似たものとされると聖書は言っていますが、一体どのようなものに形作られるなのでしょうかということです。ピリピ書3章の21節と21節に次のように書かれています。354ページになりますが、新約聖書の354ページです。けれども私たちの国籍は手にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですと、ここで書く記されています。私たちの国籍は手に合う、この確信を持つことこそが最も大切なのではないでしょうか。まあ、人間はもちろんみんな急に死ぬのですし、我々の番とはいつになるかもちろんわからないけど、行き先は決まっていることがわかれば、別に今日でもいいし明後日でもいいし2、3年後でも結構ですということになります。この確信がなければ本当に大変なのではないでしょうか。死んだらおしまいだと思えばちょっと耐えられないでしょう。まあ2、3日前にある病院で一人の青年と出会ったんです。まあ本人とちょっと話さない状態だったんです。まあ悩んでるお母さんとだけちょっと話したんです。まあ22歳なんです。もう今度大学卒業して、まあ働けばもう決まってるし、まあ今からですと。けどちょっと風邪をひいて、風邪の菌は脳に入っちゃって、それから手足動かなくなったし、聞こえなくなったし、話すこともできなくなってしまったのです。まあ、目見えるらしいし、頭もはっきりしてるらしいけど、まあ、2、3週間以内、そういう状況になってしまったんです。まあ、お母様にとってもね、もうそのままで死んだら大変だと思うでしょうし、もしお母さんは、まあ、一時的な別れになるかもしれないけど、また、天国で一緒になると分かれば、ね、大したもんじゃない。あれは、昨日も、やっぱり、脳死を、持つようになった人と会ったんですね。まあ、飯森角太郎の、まあ、小学校からの同級生なんです。もう非常に頭が良くて仕事できる人で、まあ、仕事いっぱいで、まあ、今まで成功したんです。けどやっぱり脳死をできてしまってけど手術できないところなんですね。まあ手足もやっぱり自由に使えなくなってしまったし、毎日ちゃんと本人も分かってるんです。少しずつダメになるんです。力がなくなる、怖い。まあ会社の人々来ると言えないけど、今日初めて言ってるんです。怖い、恐ろしい。まあ、昨日、賀さんと4、5人の姉妹たちとちょっと見舞いに行ったんですけど、後でまあ夫婦だけど、 話した時本当にまあ嬉しかったんです。まあ二人ともはやっぱりイエス様ごめんなさい、憐れんでください、全部任せます、あなたの救いを信じます、そういうまあ気持ちになったんです。今からどういうふうになるかわからないけど、ぜひ覚えてください。まあ名前は鶴慎介、鶴慎介と奥さんは信恵なんです。本当に私たちの国籍は手にあると、はっきりまあ確信することができるように覚えてください。私たちの国籍は手にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご知識に従わさることのできる道からによって私たちの癒しい体をご知識の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。まあこれこそが初代教会の確信だったのです。まあ、イエス様の復活の体が本当の体だったのでしょうか。まあ、我々はこの質問に対してもうすでに学んでまいりました。すなわちイエス様の復活の体は触ることのできる本当の体でした。ルカ伝24章の37節に次のように書かれています。156ページになります。ルカ伝24章の37節、彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた、なぜ取り乱しているのですか、どうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。次の質問。すなわち私たちもイエス様の復活した体に似たものとされると聖書は言っていますけど、一体どのようなものに形作られるなのでありましょうか。まあ復活の体が全く新しいものが入って、前とは違った体になっていると答えることができるでしょう。それですから弟子たちが復活されたイエス様をすぐに認めることをちょっとためらったんです。例えばマタイ伝の28章を見るとわかります。マタイ伝28章57ページですが、28章の17節18節です。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。まあ疑う人はもちろん礼拝できない。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた、私には手においても血においても一切の権利が与えられています。そしてマルコ伝、まあ、4つの福音書の中で似ている言葉が書かれています。今度はマルコの16章12節に、マルコによる福音書16章の12節ですね。